主に仕えたいと思う者は主を信頼しなければなりません。また、最後に2番目になりますし、主に仕える者は多くの奇跡を体験することができます。イエス様は弟子たちに向かって、靴と杖と着物以外には何も持って行ってはならないと厳しくお命じになりました。イエス様は本当にケチケチしていたのでありましょうか。その答えはルカ伝22章35節に記されています。すなわちイエス様は弟子たちに言われました。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか？彼らは言いました。いいえ、何もありませんでしたと。ここで主に仕えるものは多くの奇跡を体験するということについて実例を挙げてみることにしましょう。まあ、3つの実例を挙げてみましょうか。第1番目はイスラエルの民ですね。主はアラノでイスラエルの民を守ってくださったんです。ご存知のようにアラノとは望みなくところです。しかしそこでさえも主に信頼する者が絶対に失望しないということをイスラエルの民は身をもって体験したんです。申命記2章7節に、事実あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大なアラノの旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの4周年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものがなかったとあります。言うまでもなく、アラノとは百貨店ではなく、多くの苦しみや悩みや飢えや渇きのあるところです。しかし4周年間イスラエルの民は何一つ不足を感じなかったんです。主はご自分により頼む者のために多くの奇跡を行ってくださるからです。もう一つの例はエリアという預言者でありました。列王記上17章6節と中6節に、幾若のカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、粒の油はなくならなかったとあります。中9章の5節の後半と6節の初め、一人の御使いが彼に座って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があったとあります。エリアは三種類の奇跡、すなわち何もない時にすべて必要なものが与えられるという奇跡を体験しました。すなわちまず第一に、ケリテ川のほとりでカラスが彼のところにパンと肉とを運んできたんです。カラスはもともと貪欲な鳥であって、何か食べるものがあるとそれを一人で全部平らけてしまう性質を持っているゆえ、このようなことは驚くべきことだったんです。第二に、彼は何も食べるものを持っていないヤモメに出会いましたが、従順な信仰によって素晴らしい奇跡を体験することができたのです。そして第三に、アラノで御使いがパン菓子と水とを与えてくれることをも体験しました。ここでなされた奇跡を見ると、必要なものが与えられたということよりも、むしろ全く全てを諦めてしまうような状態にあって必要なものが与えられたという事実なんです。すなわち彼は諦めたとしても主は決して見捨てることはないという事実こそ大切なんです。例えば私たちが不真実であっても主は真実であります。列王記下4章を見ると、非常に 悩み苦しんでいるヤモメがエリシャのもとに来たことが記されています。このエリシャは第3番目の例になりますが、彼女の夫は神を恐れる人でした。そのゆえに、一層彼女の悩みが深かったんです。貸主は金を取るか、あるいは彼女の二人の子供を奴隷にするかのどちらかを要求しました。それですから彼女は名状しがたい苦しみと悩みの中に置かれていたんです。しかし彼女の信頼は豊かに報われました。彼女はたくさんの油を与えられ、この油を売ることによってお金が得られるため、貸主をも満足させることができ、引き続き二人の子供と一緒にそこで暮らすことができたのです。いかに望みなく状態と思われるような場合であっても、主は必ず信ずる者に逃れ道を授けてくださいます。またイエス様の時代にも数千人の群衆がパンと魚をイエス様から与えられるという奇跡を体験しました。また伝書4章の一節に、人々は皆食べて満腹した、そしてパン切れの余りを拾うと中二のカゴにいっぱいあったとあります。ここで注意したいことは、肉体的な満たしのみならず、霊的な満たしもこの聖書の約束の中に含まれているということです。ピリピ書4章19節に、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいますとあります。聖書は溢れるばかりの命、恵み、力を主が与えたく思っておられると言っています。ヨハネ伝七章七節に、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと。コリント第2の手紙9章8節に、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方ですとあります。エペソ書3章21節に、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に栄光がありますようにとあります。私たちは今まで、弟子たちの使命と装備と特徴について簡単に見てまいりました。そして、一番大切なことは、私たちが何をなすべきであり、なさねばならぬかということではなく、主を見て主をつぶさに体験することであるということがよくわかりました。イエス様こそすべてのことにおいて中心人物であられるのです。主こそ使命を与え、そのための装備をも与えてくださり、あらゆることに責任を取ってくださる、ただ一人のお方なんです。私たちは一方において溢れるばかりの恵みを受けていることを知り、他方においてなぜこんなに貧しいのかと問うているのであります。イエス様は計ることのできないほどのものを提供しておられるゆえに、私たちの貧しさは自分の責任に他ならないんです。主はあなたに素晴らしいものを与えたく思っておられます。どうかそれを受け取り、感謝して主の力によって前進することができますように。